西東京市視覚障害者協会からのお知らせ。西東京市視覚障害者協会からのお知らせ。情報ホットラインでの通関34をお送りします。積み重なるように毎年猛暑が厳しく長いと感じます。特に暦以上に夏が長く、秋は遅く、冬は短くなっているのではないでしょうか。かつての四季の風情はどこに行ったのでしょうか。暦とともに到来する季節の催しと体感とがちぐはぐになっていると思うところです。6月にお届けしたお知らせでは梅雨時の話題を書いておりましたが、届いた頃は空梅雨模様でしたし、先月のセミの話題の頃には適度な雨が降らなかったため、セミの羽化が遅れているとある気象記事にありました。されど雨天となった際にはゲリラ豪雨になることが多く困ったものです。お盆を過ぎてからの穀物、特にお米や秋野菜の収穫に影響がないことを祈るばかりです。さて、今月の話題では、1、先月7月1日に新たな条例、東京都障害者情報コミュニケーション条例が施行されました。括弧2回の前編、閉じ。2、季節を通して室内の適切な温度、湿度についての紹介。3、映画星に語りて、スターリースカイ、東日本大震災、2011年3月11日、障害のある人と支援者の物語の自主上映会の追加上映の案内をお送りします。1、先月7月1日に新たな条例、東京都障害者情報コミュニケーション条例が施行されました。この条例は、障害の有無によって分け隔てられることなく、互いに意思を伝え、理解し、尊重し合いながら安心して生活することができる共生社会を実現するとの目的に作られました。なお、正式名称は、東京都障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する条例となっています。今月号のお知らせでは、条例で野口がぜひお伝えしたい箇所のピックアップ紹介と、東京都から提供されているリーフレットの内容を紹介します。なお、すべてを一度に紹介するのには、量が多くなりますので、来月との前編後編にてお送りします。条文は18条で構成されています。条例の骨子となる前文には、情報の入手に関する権利について、次の文言が示されています。すべての人にとって、障害の有無、年齢等にかかわらず、必要とする情報を容易に入手し、その情報を活用し、滞りなく意思を伝え合うことは、日常生活や社会生活を営む上で必要不可欠であり、尊重されるべき権利であると書かれています。背景には、障害者差別禁止法や障害者権利条約などが挙げられるでしょう。そして、それぞれの障害特性に応じた情報伝達の仕組みへの普及や、都民それぞれの間での関心や理解を求めています。条例では様々な情報弱者について書かれていますが、ここでは視覚障害者に関する言葉のみの定義を挙げます。意思疎通等にかかる手段に、点字、拡大文字、指点字、読み上げ、音訳、 代筆、分かりやすい表現、実物または絵図の提示、表情、身体障害者補助犬の使用、その他障害者が情報を取得し、及び利用し、並びに他者との意思疎通を図るための手段を言う。第2条3。意思疎通支援者として、要約筆記、盲ろう者向け通訳、介助、転訳、音訳を行う者、その他の障害者と他者との意思疎通を支援する者を言う。第2条4。すなわち、障害特性の支援説明と双方のコミュニケーションに関わる立場の人の説明が行われています。情報の交換については、障害のない者との同時性を理念第3条3として謳っており、障害者が取得する情報について、可能な限り、障害者でない者が取得する情報と同一の内容の情報を、障害者でない者と同一の時点において取得することができるようにすることとありますが、先月の参議院選挙の際、選挙広報の情報提供などは十分だとは言えない状況に思いました。障害者等の意見の尊重第8条では、都は障害者による情報の取得及び利用、並びに意思疎通にかかる施策を講ずるにあたっては、障害者、障害児の保護者、その他の関係者の意見を聞き、その意見を尊重するよう努めなければならないとあります。果たしてこの内容が区市町村まで及ぶのかはよくわかりませんが、この第8条の前、第6条の都民の責務に、特別区及び市町村が実施する障害者による情報の取得及び利用、並びに意思疎通にかかる施策に協力するよう努めるものとするとありますから、期待しても良いのかと思っています。ここまでで条例のおおむね前半を紹介しました。条例後半では、相談、理解、防災への対応及び見直し対応と続きますので、来月号に後半として紹介します。ここからは一部ではありますが、リーフレットの視覚障害に関する文章とイラストを紹介します。条例が目指すこと、障害の種類や程度に応じて必要な配慮やコミュニケーション手段が異なることについて、都民の関心と理解を深めます。情報通信技術の活用も含め、多様なコミュニケーション手段を利用しやすい環境づくりを進めていきます。イラスト。二人で絵図を見せ合いながらコミュニケーションをとっているイラストがあります。二人が会話をしており、一人が展示を読んでいるイラストがあります。皆さんへのお願いです。都民の責務。条例の目的及び基本理念について理解を深め、都や区市町村が実施する施策にご協力をお願いします。必要な配慮やコミュニケーション手段はその人ごとに異なります。相手がどのようなコミュニケーション方法を求めているか確認し、対応しましょう。多様なコミュニケーション手段の例。見えない、見えにくい方、展示など、イラスト、こんにちはの展示を読んでいる人のイラストと、携帯用端末で音声コードを再生し、内容を確認している人のイラストがあります。情報提供方法の例、受付や窓口では、 じっくり聞いて、ゆっくり話し、丁寧に対応しましょう。ホームページなどでは、音声読み上げ機能に対応したテキストデータなどの掲載しましょう。問い合わせ先には、電話番号、メールアドレス、ファックス番号を記載しましょう。イラスト、パソコンの音声読み上げ機能を使用し、ホームページの内容を確認している人のイラストがあります。その他の例は、http://www.fukush.meteor.tokyo.lg.jp/tokyo/eart/johoundex.html?東京都福祉局障害者施策推進部企画課を参照ください。なお、市役所の障害福祉課の窓口にリーフレットが置かれていました。2、季節を通して室内の適切な温度・湿度についての紹介。猛暑が続いて熱中症事故の話題が絶えません。国を含めてあらゆる方面から適切な温度管理を行ってくださいとの声掛けがされています。2ヶ月前の西市協からのお知らせでは、日常生活用具給付品目に新たに視覚障害者用温湿度計・温静式が対象となりましたの記事を掲載させていただきました。日本展示図書館などで扱っている対象となりそうな製品を2点紹介しましたが、いずれも紹介のものは温湿度を読み上げるだけでなく、適切な温湿度の範囲を超えると音声で注意をしてくれるという機能があります。皆様、この猛暑の中、体調管理にも便利なものとして参考になったでしょうか。今月号では、生活する上で適切な温度・湿度はどれくらいなのだろうかについて紹介させていただきます。快適な室温は感じる人によって異なりますが、一応法律によって目安が示されています。建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令、昭和45年施行、と労働安全衛生法事務所衛生基準規則昭和47年施行では、建物利用者にとって健康に害の出ない快適な室温は17から28度 C と示されています。ただしこれは通年の適切な室温目安ではなく、冷房を使用する夏と暖房の冬では、室外の温度差や使用している衣類、室内での送風環境によっても快適な室温が異なります。具体的には、夏は28度でも涼しく感じられ、冬では18度でも暖かく感じることができます。次に、湿度について紹介します。湿度は人の体感温度との間で密接に関係します。夏には室温が高くても湿度が低ければ涼しく感じ、冬には室温が低くても湿度が高いと寒さを感じにくくなるため、季節ごとのバランスが求められます。夏は湿度 60% を超えると蒸し暑さを感じて、温度が高い環境下で湿度 70% を超えるとダニやカビが繁殖しやすくなりますので、湿度を下げるようにします。冬は空気自体が乾燥して、さらに暖房の影響で、 空気が乾燥しやすいので、湿度を 50-60% に維持して寒さを和らげます。以上、今月の話題では、室内の適切な温湿度が法律で示されていることなどを紹介しました。皆様、エアコンや扇風機、加湿器、除湿器などを使って、猛暑を健康に乗り越えてください。3. 映画、星に語りて、スターリースカイ。東日本大震災、2011年3月11日。障害のある人と支援者の物語の自主上映会の追加上映の案内。先月号で東日本大震災での現地で起きた苦難の様子をもとに、視覚障害者を含む障害当事者も映画の制作に関わり、障害者の状況と支援者の活動を描く劇映画を案内させていただきました。すでに上映会にお申し出くださった方には御礼申し上げます。開催日時、会場は次の通りですが、今月の情報ホットラインが届く頃には申し込み期日を超えているかと思います。なお、追加枠も設けましたので、上映日まであまり日がありませんが、案内させていただきます。追加枠日時、8月25日月曜18時30分上映開始。音声字幕ガイド付き。運営スタッフの試写会を兼ねます。当初の案内の日時は次の通りですが、席が空いている場合もあるかと思いますので、お問い合わせください。日時、8月29日金曜14時から、音声字幕ガイド付き、18時から字幕ガイド付き、30日土曜9時45分から字幕付き。会場はいずれも西東京市民文化プラザ、各定員60名です。鑑賞チケット代、協力金として当日300円をお願いします。お申し込み先、080-5184-9973、西東京市障害者福祉を進める会、会長、根本宛て。以下、後書きです。先月のお知らせでは、セミシグレの話題を提供しましたが、今夏は聞き始めが遅かったように感じます。今月号の原稿に取り組み始めた頃に、やっと聞くようになりました。遅かったのはなぜだろうと思っていたのですが、適切な頃に雨が少なく、セミが羽化するタイミングが狂っていたとの記事がありました。数年間も地中で耐えて、やっとの子孫をつなぐ期間は短い一生を思うと、精一杯泣いて頑張れ、とエールを送ろうと思います。しかし、泣いているのはメスを誘うためのオスだけだそうな、視覚に関して何らかの障害や不安をお持ちの方、支援活動をとお考えに賛同いただける方、ぜひ協会会長までお声掛けください。連絡先は04-22-77-7653野口宅へお願いします。そして、協会が当局への福祉施策への要請や、皆様一人一人が困っていることや、他の方にもお知らせできる情報などの交換の場になれば幸いです。なお、会員の会費は年額1000円、ボランティア会員は会費不要です。毎月図書館からのハンディキャップサービスの情報ホットラインに音訳でのお知らせと、印刷版を窓口カウンターに置かせていただいています。また、市の障害福祉課のホームページに、市内の福祉関係活動団体として掲載いただき、社会福祉協議会のボランティア活動センターへの登録と、西東京市が運営している夢コラボにも登録しています。 今月は西東京市視覚障害者協会会長の野口がお送りしました。